コリント人の手紙第1、15章9節から11節。私は使徒の中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから使徒と呼ばれるに値しないものです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですが、とにかく私にせよ、他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。天の父様、今夕、改めて御言葉に向かいます。どうか、あなたのお言葉が私たちの心に刻まれ、根付き、そして実を結びますように。おいでねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。パウロはここで、神の恵みは無駄にならないと証ししています。その恵み、福音の恵みは無駄になりません。この無駄にならないという意味はどういうことなのか、共に確かめてまいりましょう。パウロはまず復活の章であるこの第15章で、救いをもたらす福音が何かであることを今お読みしました。すぐ前の箇所1節から8節で確認しています。一言で言えば、キリストの十字架と復活の福音を信じるならば救われるということです。そして、かつての迫害者でありましたパウロ自身も、この同じ福音を信じたことによって救われたことを証ししています。私も受けたことであると。3節に、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことですと。同じ福音を信じて救われたことをパウロも証ししています。彼はキリストに会ったという人としての資格をいただいていますけれども、どんな卓越した体験をしても、救いはこの十字架と復活を信じる者は救われるという福音によるのでした。そしてこの福音の核心であります、キリストの十字架と復活を、この、今、中心箇所としています9節から11節までの後に、どうしてこの十字架と復活、特に復活を疑うのかと、コリントの巨大姉妹に問い返しています。12節。ところで、キリストは死者の中から蘇られたと述べ伝えられているのに、どうしてあなた方の中に死者の復活はないという人たちがいるのですか？もし死者の復活がないとしたら、キリストも蘇らなかったでしょうと。キリストの復活がありますから、死者の復活の希望もあります。 死者の復活を否定することはキリストの復活を否定することで宣教を虚しくすることだと、パウロは復活を疑ってはいけないことを証ししております。復活が事実であればこそ救いはあるのですし、クリスチャンの希望があるのです。それを否定したら、私たちの救いを信じる信仰は内実がないものになってしまいます。そうまで言った上で、しかしキリストは確かによみがえったとパウロは証ししています。実際に彼はサウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと生きておられる主から問われ、そしてこの方を悔い改めて信じ、そして今もなお主と共に働いていました。今夜はこの箇所のパウロの証を通して、神の恵みによって救われることと、神の恵みは決して無駄にならないことを共に確かめましょう。第一に、どんな罪深いものもこの福音によって救われるので、福音は、神の恵みは無駄となりません。冒頭にお読みしました、15章の、箇所から、もう一度、9節と10節の冒頭までお読みいたします。私は人の中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから、人と呼ばれるに値しないものです。ところが、神の恵みによって、私は今の私になりました。パウロは、自分のことを、人の中では最も小さい。そして、迫害者の前歴があるゆえに、使徒と呼ばれるに値しないものだと証ししました。しかし、そんな彼を主は使徒とし、どんなに罪深いものでも救われて主の役に立つことができる、神様の栄光を表せることの証拠として用いられました。第一テモテの一章十二節から十六節までお読みいたします。第一テモテの一章十二節から、私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝しています。キリストは私を忠実なものと認めて、この務めに任命してくださったからです。私は以前には、神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし、信じていない時に知らないでしたことだったので、憐れみを受けました。私たちの主の恵みは、キリストイエスにある信仰と愛と共に満ち溢れました。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかし私は憐れみを受けました。それはキリストイエスがこの上ない寛容をまず私に示し、私をご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にするためでした。さて、この箇所を、注意深く見てみましょう。今開きました手元書です。彼は神に仕えていると信じ込んで教会を迫害しました。知らないで、キリストが救い主だと、主であると知らないでしたことでした。悪気はなく、むしろ真面目にこれが神のためだと、 うすうす不安を感じながらも、真面目に、迫害をしていました。誠実さや真面目さは、誤った考えにとらわれたら大きな災いとなってしまいます。かつて、宗教組織で前代未聞の 毒ガステロ事件が起こった時もそうでした。勤勉とされます私たちの性質も、誤って用いられれば大きな災いをもたらす危険があります。パウロは能力がある上に、ますます神にとっては災いでした。しかし、どんなに罪が大きくても、恵みがそれに勝ることを、パウロの体験は私たちに教えています。主は、そんな強硬な迫害者であるパウロを、どう見ているでしょうか。12節、第一テモテの一章の12節。キリストは私を忠実なものと認めてとあります。忠実なものと認めて、この務め、キリストの使徒の務めに任命されました。主がなぜ私を迫害するのかと問いかけた彼を忠実なものと認めたというのです。教会にとっては当時最大の敵、災いであったものが、ご自身の身代わり上に許しされ、そしてどんなに神に敵対しているものであっても救われること、また救われるだけでなく有益な神の益者となることを主はパウロを通して証明されました。天地とそこに住むすべてのものを作られた神は、このように私たちをも作り変えてくださいます。ローマ人の手紙の5章の20節、そこに、恵みがあふれることが明かしされています。ローマ5章20節、立法が入ってきたのは違反が待ち加わるためでした。しかし罪の待ち加わるところに恵みも満ちあふれました。このように福音はその豊かさのゆえに、絶大な力により決して無駄になりません。第二に覚えたいことは、神の恵みはどんなに罪深いものに対しても無駄に終わらないのです。コリント人の手紙の15章に戻っていただけますか。15章の10節の続きの部分をお読みいたします。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはなりあず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですかが、とパウロは証ししています。神様は十字架の恵みを無駄とは考えませんでした。有名なヨハネ3章16節で、神は実にその一人子キリストをお与えになったほどによう愛されたと。最も愛を受けるにふさわしくないパウロがそうされました。 じゃあ誰がふさわしいかって、誰もふさわしくありません。どんなものも主が最も大切にし愛していらっしゃる御子を犠牲にするほど価値のあるものはありません。ただ神様が私たちを愛するゆえに、それを無駄と考えられなかったのです。ご自分の最も大切なもの、無限の価値を持つもの、それをすべて私たちのために愛をもって犠牲にしてくださったのです。もちろん神様は私たちの罪の大きさをご存知です。そして私たちが救われた後、右翼曲折を経ながら完成していくのに、どれほど多くの忍耐と犠牲が必要かということもご存知です。しかも、残念なことですけども、福音を拒む人がいます。すべての人が救われるわけではありません。しかし、神様は、もし、すべての人が救われ完成したとしても、なお、神が払われた御子の犠牲の方が、はるかに勝ることをご存知の上で、御子を犠牲にしてくださったんです。全宇宙、全人類を束にして救うよりも、はるかに大きな犠牲を主は払われ、それを無駄とは考えませんでした。また、たとえ世界中で罪人が私一人だったとしても、御子は私のために十字架にかかってくださったと私たちは信じることができます。そのような愛を主は、ルカの福音書の15章の失われたものの3つの例えの中で、特に 1つ目と2つ目の例えで教えてくださいました。ルカの福音書の第15章まず4節を読み出します。あなた方のうちの誰かが羊を100匹持っていて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。7節、あなた方に言います、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあるのですと。神様は、もうご自身のもとにいる99人よりも、失われた一人を喜んでくださるというんです。神様はそれを無駄とは考えませんでした。命を賭して子供を産み育てる親の心に勝る愛を神様は私たちに注いでくださいました。 ただ一人罪人であったとしても、御子はご自分の命を捨ててくださった。計りで計ったような犠牲を払うんではなく、あり余る犠牲を、まさに無駄遣いと言えるほどの犠牲を、神様は愛のゆえに払ってくださいました。無駄だと思われなかったんです。そして実際、神の恵みは無駄になりませんでした。先ほどお読みしました第一コリントの15章の10節の続きの部分ですね。そして私に対するこの神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きましたと。パウロはこんな自分のためにと言われるような罪人の頭でしたけども、自分に対する神の恵みは無駄にならなかったと大胆に証ししています。彼は罪が増すほどに恵みを増すことを真剣に受け止めて、恵みを大切にしたんです。救いを尊いものと大切にして、この救いのために懸命に労しました。その結果、霊的には一番マイナスの存在であった賭けだらけの彼が、他のすべての人たちよりも多く働くことができました。どれが多いかということはいろんな見方があるでしょうけども、それほど彼は主が用いてくださいました。それは彼の努力でなく、ただ主の恵みであることを自覚しつつもこう証ししたんです。パウロは他の使徒たちがキリストと共に過ごし、キリストから直接たくさんのお言葉を聞き、御業をたくさん目撃し、また訓練された体験を経験できませんでした。その時には、その当時はキリストに敵対していたからです。彼の生涯を見ますと、人生で最も力にあふれ充実した時代を、キリストを知らず、キリストを信じず、キリストを迫害するために努力を傾けていたわけですね。そして弟子となり、使徒となるには遅きに失した経歴でした。しかし神の恵みは無駄とならず、そして豊かな実を結んだのです。私は一人の道路者を知っております。年上の方なんですけども、この方が証しされました。結婚前にキリストを信じたと言いながら、クリスチャンの方がと結婚したかったからですけども、それを、信じて告白したはずなんですけども、バプテスマを受けようとせず、そしてこの先生がおっしゃったには、牧師を騙して結婚したこのクリスチャンの姉妹を迫害し続けたと告白していました。しかし50過ぎてキリストを信じ、それでも社に構えた部分があったんですけども、一つの出来事を通して悔い改め献身し、60歳を過ぎて神学校に入り、今も牧師として仕えておられます。船橋でも、このような、波乱万丈の経験は、ない方がいいんですけども、残された生涯を主のために捧げる年配の方も密航ならば 召されてほしいと祈っています。恵みは無駄とならないのです。まず主がこの犠牲を私たちを愛するゆえに無駄と考えないこと、そして神様の恵みは罪が増し、どんなに増してもそれに勝って実を結ばせます。人が思ったようにはなりませんけども、神様は無駄にはされません。まあ、ただし恵みを有効に用いるかどうかは各自に委ねられています。パウロはコリントの巨大姉妹にこう書き送っています。第二コリントの六章一節、第二コリント六章一節をお読みいたします。最初、私たちは神と共に働く者としてあなた方に住めます。神の恵みを無駄に受けないようにしてくださいと。時に、キリストの恵みを見失って、自分勝手な道に歩んで恵みを無駄に受けてしまった、時代を過ごすこともあるかもしれません。パウロ自身もそう思ったでしょう。もっと早くキリストを信じていたらとパウロは思ったでしょう。しかしそのような過去を引きずらず、残された生涯を死に捧げ切っていきました。だからこそ、せっかくもっと若い時代にいただいた救いの恵みの時を肉欲のために用いるのは残念だなと痛感していたのです。もちろん寄り道と思えること、後悔することもたくさんあると思いますけども、神様はすべてを益としてくださいます。しかしできるならば寄り道せずに、もっと、主に喜ばれることのために追求していければと思うのです。過ぎた過去は踏み台にし、今の時を大切にお使いいたしましょう。最後に覚えたいことは、パウロが体験したこの福音の恵みは彼のみならず全ての人に与えられているということです。もう一度第一コリントの15章に戻ってください。15章の11節をお読みいたします。とにかく私にせよ他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。パウロは自身の証を、すべての人が自分のこととして受け止めてほしいと進めました。確かにキリストが直接現れて救いに導かれた経験は特別なことでした。まあそうでもしなければ、激しく迫害していた彼は目を覚まさなかったかもしれません。ずるずる、彼を迫害させておいたら、教会の被害はますます、大きかった、かもしれません。しかし、まあ、このような特別な経験でなくても、パウロも私たちも同じように信じた、福音は、同じ救いをもたらします。同じ恵みをもたらします。 確かに信仰に至るきっかけや導きは人によって違います。幼くしてクリスチャンホームに生まれて信じた人、年配になって信じられた人、キリスト教に反感を持つ中で信じた人もあり、また求めて信じた人もいます。時には全く別の興味でクリスチャンと関わるということもある人もいると思います。しかし救いに至る信仰は同じです。第一コリントの15章の冒頭にある通りです。伝え方も受け止め方もそれぞれ違うでしょう。しかし福音は同じです。同じ福音をですね、パウロが伝えた場合とテモテが伝えた場合、ペテロが伝えたり、またルカが伝えたりするのはやっぱりそれぞれの得意な方法や示し方があると思います。私と三沢先生も似てるようで結構タイプ違うなということを思います。得意なことも苦手なこともです。しかし同じ福音を信じたのです。教会の一致は同じこの十字架と復活を信じる信仰によることが土台になっています。教会には様々な個性を持つ方が集められています。しかし一人一人を神様が選んでこの教会に導かれたのです。違う賜物があるからこそ互いに、押し合い、また、足りないところを補い合うことができます。同じキリストの体、同じ福音によって、また同じ御霊を受けて私たちはこの教会に導かれました。この数年間は感染症が猛威を振るった時期でした。社会も教会も試練を受けてきました。感染症のために共に集まること、交わること、そして語り合うこと自体が危険なこととしてはばかられました。この感染症の害があった後、前と同じようには戻れない部分もあるでしょう。また以前のような活発な働きを取り戻すにはきっと時間がかかると思います。しかし神の恵みは無駄とならないのです。主は必ず私たちを力強い祝福に導いてくださいます。福音は無駄とならない、キリストの救いは無駄とならない、この約束を手に握って、そして共に主の技に励みましょう。パウロはこう証ししています。最後に第一コリントの15章の最後の箇所、57節58節をお読みしてお祈りいたします。第一コリント15章57節58節。しかし神に感謝します。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。どうか福音は、恵みは無駄とならない、そのことを信じてどうするものとしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。